鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、我が家にはですね、いろいろな鉄道関係の資料があるんですけども、はい、まあ、そのうちちょっと古めのですね、今の JR の前 の、 国鉄って言ってた時代の、はい、資料をちょっと何冊か引っ張り出してきましたので、ちょっとそんな懐かしい話をちょっとしたいと思うんですよね。
はい、
でまず今手にしているのがですね、釧路駅史っていうことで、
はい、
1986年に発行された釧路駅の歴史をこう紐解いたものなんですね。
はい、
でこれ開駅から85周年を記念して作られたもので、
はい、
昭和61年ですから、1986年ですか、
はい、
に発行されたものですね。だから今から30年以上前ですかね、という時に発行されました。でこれを見るとですね、当時の釧路鉄道管理局長の庄司さんっていう方とかですね、はい、から釧路駅長が笹英治さんの、まあ、お言葉が、まあ、あるんですけども、はい、この中で釧路駅の様子がいろいろと歴史が書いています。それで建設工事のことも書いてましてですね、まあ、最初は釧路と白糠の間がこう、はい、開業したんですけども、これが釧路と白糠の開通が明治34年7月20日ですね。でこの時のですね、この工事にちょっと携わった方の思い出話が書いてあるんですね。ちょっとこれをですね、
はい、
読みますとですね、
はい、
釧路と白糠の開通明治34年7月20日で、釧路駅に就職した深町直道さんっていう、まあ、当時の思い出をですね、
はい、
まあ、次のように語っていますということなんですね。はい、当時は12歳でなければ鉄道に入れたかったので、っていうか12歳で鉄道に入れたっていうこと自体がまず、という感じなんですが、はい、でこの方はですね、履歴書には明治24年生まれ、11歳を、23年生まれの12歳と、父が私の生年月日を偽って書いてくれた。で就職が決まったのは採用の日から1週間ほど前で、
はい、
忙しいから手伝いに来て仕事覚えろとか、手間賃はやらんぞと言われて、でおにぎりを持って、毎日駅に行きました。で駅長さんは渡辺さんで、助役が3人で、駅夫が12から13人ほどいました。で、ちなみに深町さんの事例は明治30年7月20日付で、釧路駅駅夫を命ずで日給15銭を給すとなっているそうです。まあ、これを見るとですね、まあ、普通は大体中学校卒業、まあ、あとはもうほとんど高校卒業なんですね、国鉄は。まあ、もちろん大学進の方もいましたけど、この12歳っていうのがまあ非常になんか時代を映しているなというふうに、はい、思いました。さらにですね、明治34年7月20日、この開業の時のこともですね、これは地元新聞に、まあ、書いてありました。
はい、
で北東日報っていう新聞なんですけども、ちょっと読みますとね、昨夜来の濃霧は午前7時ごろからうっすらとまあ晴れてきてですね、で式典にふさわしい日本晴れになりました。
うん、
で沼前橋を渡ってすぐの大アーチは、だから布のりの字に黒ごまで書かれた祝開通式の大文字が人目を引き、で会場では鉄道部工場の出品で高さ2畳余りの大記念碑、 それからその他種々の飾り物があったが、中でもなんですかね、丸一小島商店というんですか、貨車いっぱいに作られた鯉ですね、まあ、このなんか縫ったものなんでしょうかね、これがまあ横綱級であったというようなことがこう書いてあります。これも全くこう釧路駅のですね、全くの創業時のことが、いろいろこう書いてあるわけなんですね。で、それで今度このいろいろパタパタっと見ていきますとですね、特にここではですね、あの昭和あ29年、9月16日の天皇皇后両陛下がですね、行幸されまして、でその時の写真が載ってます。でこれはもう釧路駅の一番ホームに、当時のまあ昭和天皇ですね、があのと皇后の両陛下がこう一番ホームにこうやって手を振っている姿が、でこのお召し列車の写真も載ってるんですけども、まあ、これがあの今幸町の、釧路市幸町 の、 あの、保存っていうか保存されてます、C58 なわけなんですね、はい。で続いてですね、あの昭和34年頃なんですけども、この頃ですね、釧路の今の釧路駅があの工事が、始まりましてですね、で、昭和36年、8月1日、釧路民衆駅が竣工しましたということが書いてあります。まあ、この民衆駅っていうのはあの、まあ、今もないんですけど、はい、ステーションデパートっていうか前あってですね、まあ、いつかなんかここでちょっと若干あのお話ししてあの大変盛り上がりましたけども、まあ、そういったこうお店プラスその駅っていうのが、はい、こういう仕組みがあったのがですね、これ道内で3番目なんですね。で、全国で30番目、まあ、これがあの竣工しました。ですからもう今の私が生まれたのは昭和35年ですから、私今年齢59ですから58年あの駅が経過したということになるわけなんですね。まあ、あの今いろいろと賛否両論あって、あの高価にした方がいいんじゃないかとかですね、まあ残した方がいいんじゃないかとかですね、まあ北海道に残る最後の民衆駅ですから、まあ残した方がいいんじゃないかって言いますか、まあなかなか古い駅で、まあ待合室もちょっと狭いとかっていうようなこともありまして、まあどういうふうになるのかですね、今後も見ていきたいと思うんですが、
それを聞くとこうありがたみが増してきますね。
そうですね、
その年数という重みが、
で、まあ、道内の、そうですね、道内のほとんどの駅、まあ、大きい駅は、はい、まあ、高架になったりとかして、はい、まあ、例えば一番近いところではお隣の帯広駅とかは、ね、もう高架にピッとなって、はい、なってます。でただあの小樽の駅だけはこう、はい、まだなんか昔のこう、昭和の面影が残る駅なんですが、とそれとこの釧路駅がですね、ちょっと今、はい、古い部類になってね。さてこのですね、昭和36年っていうのは、まあ、この民衆駅が竣工しましたけども、特急大空がこの年10月1日に今デビューしてるんですね。ですからあの新しい駅舎でこの、まあ、新しい特急列車が、まあ、登場したということになるわけなんですね、はい。でこの辺のところがですね、いろいろ書いてあるんですけども、今度がですね、昭和44年あの、うん、釧路駅にマルス102端末装置が、始動しました、はい。まあ、このマルスっていうのはあの今でもありますけど、あの、うん、緑の窓口で、はい、まあ、主には特急券とか座席指定券とか、まあ、そういったものを、コンピューターでこう打ち出すというようなの原型がこの昭和44年に釧路駅にもやっと入ってきたわけなんですね。で、そうですね、ここあのちょっとここで話中断してですね、はい、でこのマルスに関するですね、はい、ちょっとこれ当時の国鉄が作った、マルスシステムと中央販売センター
っていう、すごいですね、
こういったあの資料が、はい、まあ、あるんですね。でこれは、まあ、そのまだ昭和44年というかまだもっと新しくなってるんですけども、はい、このそのコンピューターシステムっていうのはどういうふうになってるのかっていうのはこれはもう書いてありまして、まあそれであの国鉄の本社からですね、当時の まあ、今でもあるんでしょうね、新宿に京王プラザビルっていうのがあり、でここの、はい、アンテナを通ってで国立にあるコンピューターセンターに飛んでいくと、はい、でそれが今度こう大宮中継所に行き、はい、また東京タワーに行きという、まあ、こういったこう電波をこうなんか、ね、出しながら、
はい、
あってたわけですね。で国鉄本社と今度はその電電公社当時の、まあ、今の NTT ですかね、はいはい、
うんうん、
これと回線も結ばれで、はい、そこから今度は各旅行代理店にのコンピューターシステムとこうつながっていたということがこう書いて、これは書いてあるんですね、はい、で地方はというと、いろいろなこう電波の種類があって、もちろんこれ釧路まで、はい、北海道はですね釧路までちゃんと飛んできてたんですね、
はい、
で北の方はっていうとおといねっぷまで飛んでたんですね、これ
すごい
ですね。でこうやってこう全国で、まあ、その販売網が、網羅をされてきたわけなんですよね、はい、で、この中にですね、あの国立市に、旅客局中央販売センターっていうちょっと硬い名前のものがありまして、はい、要はここで全ての指定権をこう管理するんですね、はい、まあ、そういうのがですねこのマルツシステムで、書いてあるんですね。でこの時はですね、これ多分昭和50年前後だったと思うんですね、はい、この、うん、このマルスシステムって書いてあるのが、でこれがねマルス105っていうので、でこれは1日あたりですね100万席の収容が可能です、うん、まあ、当時はやっぱり新幹線もかなりもう本数増えてました、
はい、
やっぱこのぐらいから、でここでですねちょっと面白いのがですね、
はい、
これ見るとですね、あこの本はですね別に内部向けじゃなくて外部の方に向かって書いてある本なんで、
はい、
別にこう秘密は何もないんですけど、はい、現在指定券は1ヶ月前から発売していますが、はい、必要によって2ヶ月前からも発売できる機能を持っています。
うーん、
多分2ヶ月前からこう指定券取れたかどうかというのは僕は記憶がないんですよね、
はい、
から指定券は一気にですね14席まで、まとめて取れますと書いてあります。だからその15席とか16席、まあ、そういうグループが来た時は14席まずと発信してビビビッとで帰ってきますよね。それで今度は残りの2席はこの席の近くを今度指定して今度指定権を取るとかですね、そういうようなことになったんですね。それからで希望する列車の号車または座席位置を指定して発売することができますと、
うん、
で座席が必ずしもまとまっていなくても良い場合、希望により同一号車で分散した座席を探して発売することもできます、
うんうん、
これ意味わかりますかね。さっき14席まで一気に、はい、OK ですよって言って、まあ、14人分を入れてで指定券を取ると大体こう席固まってるんですよ、だけどこれ分散っていうのは空いてる席も なんでしょうね、まあ、例えば隣に上司が来るのが嫌だとかなんかそういうので、まあ、要するにこう一人一人ちょっと全く別になんか座りたいとかって言った場合も、はい、そういう指定もできるという。
あ、
だけど私もですね、実は1年間国鉄を辞める最後にこの指定券管理の仕事やってたんですけど、
そうですか、
この分散っていうのは、
はい、
もう指定混んでる指定列車で、
うん、
もうそのまとまって取れないって言った時に、
はい、
例えばグループ4人グループが、はい、なるべくその近くの席にで取りたいとかっていう時はこの分散っていう指定をして、
はい、
指定権を確保すると、はい、まあ、本当に一番近いところ
で、なるほど、でこううまく収めてくれるみたいな感じなんですかね、
は
い、
で 今私が話したですね、その嫌いだからちょっと話してくれとというような分散の仕方は、
はい、
確か私の記憶する限りではそういう希望はなかったんですね。
あ、なるほど。
まあそんなようなですね、この機能がまああるわけなんですね。で、これはもう全てですね、オンライン、もちろんオンラインに、まあ、なってますし、それからこの団体旅行専用のマルスもあったんですよ。マルス202っていうやつで。はい、これは1日あたり60万席の の座席の収容が可能ですと。それで、座席の予定はこれ団体ですからね、はい、団体専用ですからね、一度に980席まで、
すごい
確保できると。多分これは修学旅行とか、はい、まあ、本当にその、まあ、いろんな大きい団体に、まあ、こう確保する場合にこういうことができるわけなんですね、はい、であとはもう普通のマルスと、まあ、同じなんですけども、はい、で、この団体旅行 の場合はですね、こう行程ごとに人数がちょっと若干違うとかっていうのにもこれはもう対応できますよという、まあ、当然すごい優れものなんですね、はい、で、でこれマルス105の写真が載ってるんですが、まあ、非常に私にとっては懐かしくてですね、この時はNC 型端末って言ってですね、ノートをパタパタこう、はいはい、するとノートを開くと例えば根室線が駅名が出てたりだとか、それから列車名も、もうそのパタパタやるとその北海道からまとまって出てくるとか、はい、でそれにピンを刺して、はい、であと人数とか日にちとかを入れて、はい、で送信するという、はい、
そのタイプだとあれですかね、縦型の指定機でしたか ね
縦型ですね、はい、まあ、ただ後半はですね、横型
になってきますよね。
縦型のは、はい、なんですかね、スタンプを
入れるやつ、ハンコを
差し込むやつなんですね、
それでポンと押すとハンコが吸い込まれて、吸い込まれて押されてなんていうのをこう、
だからコンピューターでなんか印字するというよりは、はい、印鑑というか、ただそのゴム印をただペンとこう押すだけという、ね、はい、そういうようなマルスもあります。その次がこのノート型のパタパタパタパタや、はい、あ、それだとこう横型で
横になってます。
あったです。出てくるんですね。
そうなんですかね。
でその後も、まあ、今度テレビ画面見ながらその入力するっていうのもあったんですけど、はい、なんかですね、まあ、これは確証はないんですけど、どっちかっていうとですね、はい、その古いノート型、はい、ノート型のパタパタパタの方が指定権取りやすかったんですよね、
はい、あ、そうなんです
か、十字ってあれじゃないですか、あれで、はい、用意ドンでやると、はい、この N 型の方がなんか取れやすかったんですよね、はい、これはもう確証はないです、
はい、
この、ま、久しぶりにですね、このマルスシステムを見ながらですね、いろんなことをちょっと思い出したこともありまして、はい、上りと下りっていうのを設定するんですよ、これ。
うん、はい、
そうすると、はい、まあ、上り下りは大体東京に向かうのが上り で、はい、で出てくるのが下り、原則なんですけど、うん、ここで一番我々が間違いやすいのがですね、特急白鳥っていうやつで、
あ、はい、
で青森から新潟経由して、で大阪まで行くっていうロングランなんですが、はい、どっちが上りだっていう、はい、東京の、ま、真上っていうか北をこうずっと通過していくの で、
ね、はい、
でこれでよくですね、間違って入力して、うん、で十字打ちでポンとやるとエラーがいきなりポンと出てきて、なんだこれはっていうそれで、ああ上り下り間違ったわっていう、
はい、
そういう冷や汗をかいたことが何回か ありますね。であとはその、まあ、多分大空も当時は3往復ぐらいありましたから、はい、まあ、南郷って打つんですけど、まあ、間違うこともたまにありですね。なんせこう十字打ちをしなきゃならない、特に年末年始とか、はい、お盆の時とかは、うんうん、もう冷や汗もんですよね。本当にピッピッピッっていう時報を聞きながら、はい、でちょっとでも早く行くとダメなんですよ、エラーが出るんで、ちょうどいいタイミングで押さないと、はい、なかなか出てこないっていう、まあ、そんなですね、思い出があるこのマルスシステムで、ありましたので、また次回はですね、またちょっと違うお話をしたいと思います、はい
はい、鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。